101.7 Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。阪急宿川駅から宿川の川に沿って西側の道路ですが、道堤ですね、ずっと南へ下がってまいりました。でこの辺りの景色っていうのは本当に、何回来ても気持ちのいい景色ですね。もちろん春は桜ですし、それから京竹桃がたくさん植わっていますので、宿川堤に京竹桃の花が真っ盛りなんていうのは本当に綺麗な感じです。それからもうちょっと経ちましたら、今度は紫陽花ですよね。宿川の堤の紫陽花っていうのはまた本当に美しい、大きくなった紫陽花、それが小さな花やら大きな花やら水色やらピンクやらいろんな色の花をつけますので、この宿川堤を歩いていると本当にどんな季節に来ても気持ちがいいな。何も花がない時もありますけど、その時はこの大きな松の木の林、これがまた素晴らしいですね。周りにいろんなクスノキやら他の木もありますけれど、松の木がずっと並んで枝を広げているっていうのは本当にここでしか見られない景色やと思います。その中を宿川が流れている、堤防をずっと歩いていてもちっとも退屈しない、とても気持ちのいい散歩道なんです。2号線を越えてさらに南へ行きますと、間もなく阪神電車の高路園の駅、この駅の真そばですよね。川の西側に白い塀が見えてきます。そして中には白壁に、きれいな瓦を積んだ建物が見えますが、こちらへ今日は寄せていただこう。辰馬高校資料館という、まあいわば博物館ですが、塀に囲まれた門を入りまして、前には緑の芝生がきれいに刈り込んであります。でその周りにはもみじの古木、とっても立派な古木です。ちゃんとこう手入れをされた木が立っていますが、突き当たりに大きなガラスの入り口があります。こちらから入れていただいて、こちらの学芸員さんは青木さんとおっしゃるんですけど、今日はまた青木さんのお話を聞きながらこの資料館の展示を拝見したいと思います。青木さん、こんにちは。
こんにちは。
またお邪魔いたしますが、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それに今日は一つこのこともぜひお話しようと思ってきましたが、この度は、日本遺産に認定されたということ、酒造りの町西宮、それから伊丹、さらには尼崎芦屋まで含めて酒造りに関係のある町ということで認定されたそうですけど、よかったですね。
ありがとうございます。
この資料館も辰馬さんの資料館ですから、酒造りと深い縁があるわけですが、そういう点ではここの学芸員として青木さんも特別のお気持ちがあるんじゃないかと思います。ご感想はどんなんですか。
特にこちらが何か努力したわけではないので、市の方々が頑張ってくれた結果だとは思うんですが、単純な酒造りの道具類や技術的なものだけでなくて、それに関わる文化的なものも含めて評価されたというのは非常に嬉しく思います。良かった
ですね、そういう点でね。でまさに今おっしゃったその酒造りをしながらこう文化的な活動もあった、そういう点が評価されたということですけれど、辰馬越三さんという何代目の当主やったんですか。
こ こちらは白鷹、北田通馬と俗に言われていますけれども、
そうです、ね、
北田通馬の3代目になります。
3代目が越蔵さんで、この方が随分こういう文化財資料とか考古資料とかあるいは文化的な活動に興味をお持ちやったということで聞いてますが、
考古資料の収集はその3代なんですけれども、はい、こちらがもう一つ目玉に収蔵している富岡鉄斎は初代越蔵になりますので、はい、何代目かの一人の収集というよりは北田通馬家3代にわたっての収蔵品ということが言えるかなと思います、
ね、北野辰馬さんは代々そういう文化的なことに熱心やったということですね。
そうですね、
特にその3代目さんが考古資料を収集されたという、なんかそういうのは、まあ、考古学がお好きやったんですか？
実際に大学で専攻していたのが考古学だと聞いています。
どちらの大学で？
京都帝国大学、今の京都大学。
そちらの考古学を勉強された？
そうですね。
もともとお好きやったんですな、そうい
うと思います。はい。
それにしてもその、まあ、お酒作りを当主として作りやりながら勉強もなさったということですけど、特にこちらで考古資料をたくさんお集めになったというのは何か特別な考えがあったんでしょうか？
もちろん当主、家業を継がなければいけないという前提で、その一般的な学者にはなれない、そういう自らの立場もありますし、
そうですね、酒造りはせないかん、だから考古学の学者として一生というわけにはいかない、
そうですね、はい、ただできる限りの研究を続けていこうと思った時に、ある程度手元に資料が揃っている、
はい、
もう一つはその時代的な状況があったかと思うんですが、資料が海外にやっぱり買われていってしまう、どんどん出ていってしまう。
いや、もうそんな時代からそんなことやったんですね。
そうですね、それを防ごうと思ったら自分で買う、結果的に研究対象が自分の手元に揃ってくると。
考古資料もやっぱりあれなんですね、自分の手元に置きたいという人がたくさんいはったということですね。
まあ人それぞれで自分の家には置きたくないという方も現在いますので、
もちろんそうですけど、そやけど、まあお金出してでも買うて集めたいという人も中にはいて、そういう人があんまり大勢いると考古資料バラバラになってどこに何があるやわからんがなという、それでは困るということで。
そうですね、そういう意味ではその一点主義で買うのではなくて、ある程度同じ遺跡から出たものをもう根こそぎといったら言い方は悪いですけれども、まとまったものとして捉えて購入するという部分では非常に評価が高いのかなと思います。
その一番大きなと言いますか、特徴的な収集品というのが銅鐸だったわけですか？
そうですね、当館の一つの大きな目玉になっています。
すごいですね、銅鐸なんていうのは本当に珍しいもんですから、なかなか探すのも少ない、珍しいでしょうし、そういうのを買い集められたというのは大変なことやったと思います。で、それ以外に銅鐸以外にも、古い土器がたくさんあるんです。
はい、縄文土器、東北地方のその縄文時代の終わり頃の土器は非常に数質ともに多く収蔵しています。
はい、でそういうのがご自身の研究の課題とこう一致して存在したわけですね。そういうものを集められたということなんですな。で、そういう収集されたものをただただ家に蔵に入れとくだけじゃなくて、こうやって資料館を作って青木さんのような学芸員さんに研究をさせながら、しかもこう時に応じて市民の皆さんに見せてあげようというか、転換しようというふうな、これは素晴らしいですね。
そうですね、まあ、知られていなければないのと一緒という考えもありますので、なるべく多くの方々に見て、
は
い、興味を持っていただけたらと思います。
ね、青木さんとしたらそういう資料を分類研究しながら時に応じて陳列して皆さんに見せようということ、いろいろ考えてテーマを考えてやられるわけですな。
そうですね、まあ資料はもう 辰馬越三が集めたものという大前提がありますので、はいはい、全部同じような切り口ですとどうしてもマンネリ化していきますので、なるべく時代やその時々の興味関心に合わせていろんな企画を練っていきたいなと思います。
大体年に何回ぐらい展覧会されるんですか？
当館では3回春と夏と秋で、富岡鉄斎、先ほどお話ししたような美術系の作品もありますので、はい、春、前田さんがおっしゃった桜の綺麗な時期には富岡鉄斎の美術系の展覧会を開いて、夏と秋は考古資料の展覧会というふうに考えています。
鉄斎の作品で国の重要文化財に指定されているものがあるということですね。
そうですね、1点、安倍の仲間路名集望月、円通大使御門印政図という6曲一層の屏風がございます。
一層の屏風になっている、はい、で、まあ、今回は展示されてないのでちょっとお話だけお伺いしたいですが、その安倍の仲間路の絵っていうのはどういう絵なんですか？
まあ、一層なので単体の屏風としては、端っこの方になるんですけれども、はい、それぞれの屏風を2つ並べた時の中心に月が描かれていて、はい、その月を眺める安倍の仲間路、その唐の長安で故郷を思っている光景を描いた仲間路さんと、やはり同じようにですね、平安時代に中国に渡ってそのまま中国で亡くなってしまうんですけれども、まあ、故郷を思うようなシーンを描いた円通大使さんという方の絵を左右に並べて描くような屏風になります。
日本の代表者として中国に渡っていろんなことをされた偉い人がこの日本を忍んでおられると、月を見ながらというふうな図がその屏風に描かれているわけですな。それが鉄斎さんの作としてあまりにも有名だということで国指定の重要文化財になっている、それがこちらにある、はい、そもそも鉄斎さんと辰馬家とはどういう間柄やったんですか？
初代越三が年齢も一つ違いで生前親しくしていた方というふうに聞いております。
なるほど、随分交流があったわけ。
ただその顔を合わせてというよりは書面でのやり取り、
その
当然
手紙のやり取りをされて、はい、じゃあ手紙がたくさんここに残っているという
のは、そうですね、200通以上の書面が残っておりますので、まあ、折に触れてお酒を送ったり、その返礼であったり病気見舞いであったり、その時々にどういった経緯で書かれたものなのかが分かる貴重な資料になっています。
中にどんなお話がありますか？
病気見舞いでこういう作品を送りましたと、
はいはい、
ですから当館にある鉄斎作品は単に購入したものっていうのはむしろ少なくて、お酒のお礼にいただいた作品であったり、病気見舞いの際に少しユーモラスな人間心を和ますような作品を書いたので送りますよというような手紙と一緒に入ってきている。
そうじゃ、作品が絵と同時に手紙がついているという。
そうですね、なのでいつどういう時期にどういう経緯で書いたものかというのが分かる非常に貴重な資料になるのかなと。
これは鉄斎の作品を陳列されて見せる時にも、もうとっても意義があることになりますね。
そうですね、
まあ、今おっしゃったように考古資料をたくさんこう散逸しないように手元に置いて研究材料にしようという、そういうお考えで考古資料を集められた。それと同時にお付き合いのあった鉄斎さんの作品がたくさん収蔵されている。そしてそういうものを時に触れて、やっぱり折に触れて市民の皆さんと一緒に見て楽しんでいただこうというふうな、そういうことっていうのが酒造家としての辰馬家の地域に対する文化活動だったというふうな点が、今度の日本遺産の認定の大きなポイントになっているんではないか、まあ、そういうこともいまだにやられてますよということが、酒造りを取り巻く一つのこう文化的な状況として取り上げられているというふうに思いますが、まあ、そういうことでとっても意義のある辰馬考古資料館。ところで今回の展示はどんなことになってるんですか？
謎解き考古学2020というタイトルで、はい、クイズ型の展覧会を企画しています。
じゃあ 子どもさんがあるいは、家族連れで来られた方がここで考古資料を見ながら勉強もしようということになるわけですね。
そうですね。
夏休みによろしいですな。
そうですね、まあ、今の小学生中学生は夏休みちょっと短縮になってしまったので
短くてかわいそうですけどね、
大変かなとは思うんですけれども、時間があったらぜひ来ていただけたらなと思います。
どんなものがどんなふうなクイズになっているのか教えていただけますか。
普段の展覧でしたら説明パネルで解説するような見どころ、はい、あるいは観察のポイントを逆に追体験で探ってもらおうと。ですからどういった資料の違いがあるのか、時代的な特徴があるのかということを、ものそのものを観察してみて他の資料と比べて気づいてもらおうと、そういうクイズを十数台用意しております。
いや、展示室に入れていただいてちょっと拝見しながら具体的に教えていただけたらと思いますが、展示室入りましたらすぐにガラスケースの中に、いくつかのグループに分けて考古資料が並んでいます。一番手前にあるのはこれ土器ですね。
そうですね、土器と土偶などがありまして、
土偶もありますな。
縄文時代から弥生時代までのものを並べています。
縄文から弥生時代、へえ、これが1000年以上も経ったものやということで、またそんな感じで見ていますが、いろんなものの、これ何、道具はまあ人の形をしてますので分かりますが、あとは何か、容器、入れ物の何か破片というふうなものがいくつかありますね。
そうですね、必ずしも形が残った状態で現在に出土するわけではないので、うん、はい、割れているもの、壊れてしまったものも含めて今回並べています。
それも大事なものなんですな。これのここの、クイズといいますか設問はどんなことなんですか。
7点土器や土偶などの資料を並べていますので、はい、同じ時代の、資料の組み合わせを作っていたときに奇数ですので 1つ余りが出る、その組み合わせができないものはどれかと。
それを見分けるのは何で見分けたらいいんでしょうね。これ模様がそれぞれ模様が入ってますね。
そうですね、表面に特徴的な模様を持つ資料を並べていますので、はいはいはい、単純に縄を転がしてできたような模様、はい、あるいは直線的な粘土の紐をつけてそこに刻みを入れるような模様、あるいは半円状の丸い渦巻きを連続させるような模様。
ああ、そういえばそうですね。
そういうものの組み合わせを作っていたときに、はい、一つ
違うものがあるよと。なるほど、これは面白いですね。さて次のグループは、これはやっぱり土器なんですけれども、何という土器でしょうね。こういうのは
これは釣り手土器、
要は釣り
手、今でいうカゴのような形をした土器。
あ、はいはいはい、持つところがあったり釣り手をかける、まあ、耳のようなものがあったりという、そういうものを集めていらっしゃる、
はい、
でもいろんなものですね。これ用途が違うんやろうと思いますけど、どんなものに使われたんですか。
釣り手土器はもうその名の通り、まあ、カゴではないですけれども、はいはい、物を入れておく、物
を入れて潰すみたいな、
は
い、
そうですね。
小さいものもありますやん、5センチぐらいのものもありますね。
でこちらの選択肢は同じようなもの、そうでないものも含めていろんな形の土器を選択肢として並べています。要は釣り手土器と同じような作り形の特徴を残して、新しい時代にはどういう形のものになっていったかということをクイズとして出しています。
一つの時代から次の時代へ発展していくときの作り方が変わってるでしょうということを見つけてくださいと。
そうですね、一問目が同じ時代の特徴の類似性であるとしたら、二、はいはい、問目は時代が変わったときにどういった形でそういった技術なり模様が伝わっていくのかという視点で構成しています。
土器というと大きなものを想像しますが、ここに出ているのは本当に5センチから10センチぐらいの可愛らしい形をして、首があるものないもの、それからちょっと注ぎ口がついているようなものとか、あるいは、このいろんな穴がいっぱい開いていて、そこから香りが出てくるのんちゃうかなみたいなものとか、そうですね、これまさに中に物を入れて吊るしてたんやろなと思うようなものもあります。この時代になるといろんな使い方がされたということなんでしょうね。
用途によって作り分けというのが一般化していると考えた方がいいかなと思います。
これもやっぱり縄文弥生時代のものということです。
こちらはもう縄文時代のものだけに、
さて3つ目のグループは、これは何か平板、土の焼き物ですけど、平板にいっぱい線が引っ張ってあって、その縦の線の中に文字がずっと書き込まれている、これ何なんですかね。
一般的には瓦と同じ、
瓦といえば瓦に見えますね。そうですね、
瓦にいわゆるお経を彫り込んで焼いている。
これ何に使うんですか。
画経といって、で、はい、まあ、お墓に葬られる人と一緒に、
ああそうなんですか、
はい、服装される品物ですね。
ああそうじゃあ生前から作っておいて亡くなられた時に一緒に埋葬するというふうな、
はい、もちろん単独で奉納的に埋める場合もありますけれども、
そういうものも昔はあったんだよ。ああ
そうですね、平安時代の終わりぐらいですので、いわゆる末法思想、この世の終わりが近いということで、こういう信仰的な遺物が増える時期。
その時には平べったい石に文字が書いてあります。これも同じようなことですか。
そうです。瓦を作るまでもない場合は、こういった石、平たい石にお経を彫り込むという例も見つかっています。
まあ、めったに見られないものでしょうね、こういうもの。
そうですね、その時代の特徴的な資料かなと。
ね、
作り方そのものはあまり珍しくはないんですけれども、時代によってやっぱり出る、増える増える、少ないという特徴はあります。
土の中から出てきた土器、それにもいろんなものがあるということがこれでわかると思いますが、さらにこれから先はちょっと銅鐸の展示になりますが、この銅鐸もやっぱり、違いがあるわけですか。今4点、そうですね、3、40センチぐらいの背の高さの銅鐸が4点並んでいますが、これにもやっぱり時代によって違いがあったりするわけですか。
そうですね、一般的な説明を作る際に、古い時代は石の鋳型で作られて、新しい時代になると土の鋳型で作られるようになって、な、
ね、粘土でやるという、
はい、形の制約がなくなって割と大きくなったりという説明をするんですけれども、
見た目同じような形ですけど、
はい、今回は同じような大きさの銅鐸を4点並べて、
はい、
逆に実物から石の鋳型で作ったものと土の鋳型で作ったものを見分けてもらおうというクイズになっています。
これも表面に、いろんな模様が刻み込まれていて、とっても美しいものですし、また何かペコペコとこう鱗のようなものがついているものと、そうでないものとがあったり、いろんな形に特徴あるんですね。
そうですね、作る人の、まあ、工人集団というふうに呼んでいますけれども、はいはい、そういった職人さんたちのグループの特徴というものが出ているかなと思います。
そういうのがこうやって形に出てきたりするんですな。どれが古いのかどれが新しいのか僕には分かりませんけれど、ずっとこうよく見ていけば、時代が違ったらこうなってくるということが分かってくるんでしょうね。それから次は、石で作られた道具の一部ですか。
はい、お祭りに使われていたと言われている。
ああこれはお祭りに使われたものですか。綺麗なものですね、石の、まあ20センチぐらいのものから10センチぐらいのものまでですけれど、
綺麗に加工しています。実際は、
本当に綺麗に加工されて
割れてしまっているので、本当はもう少し長い、
あそうなんですか、はい、
杖のようなイメージで捉えてもらったらいいのかな。
これは似たようなもんですけど、違いがあるんですか、やっぱりこれで。
そうですね、作り方を細かく見てもらうと、
はい、
棒という断面が丸くなるような作りのものと、
石の棒、
平たい、はい、もの あるいは中子を作るようなものがあって、それぞれに石棒、石頭、石剣というものが後の研究者によって名付けられていまして、
なるほど、そうだそうですね、
その研究者の名付け方を追体験できるかどうかというのがクイズになっています。
研究された方がこれは確かに違うものやと、似たようなもんやけど用途は違うやろなということで名前をつけていかれるわけですな。そういうものがこれいつ頃のもんなんですか、時代
としては。こちら縄文時代、やはり後半終わりぐらいの、
そうですか、随分
時期のものと考えています。
それからあとは土器、これはあの壺であったり器であったり高槻のような首があるもんであったりといういろんな形をしていますが、これも一つ同じような時代のものですか。
時代としては弥生時代の後半ぐらいのものと古墳時代の末期を混ぜています。
はい、
一般的に考古学を研究している人がどういう図を描いて記録を残すのかということをクイズにしていまして、実測図という考古学の人が描く絵を並べています。で、同じその絵を対象にした土器を並べていますが、一つ土器の方を多く出しているので、実測図を描いていない土器はどれかというのを。
なるほど、全部実測図が展示されていますの で、 それと実物と見比べて、はい、実測図のないのはどれかと、
そう
です、いうことですね。さらに最後の方になりましたら、これは瓦でしょうか。
そうです、銅鐸と一緒で瓦も型で、
はい、
粘土を押し込んで作りますので、同じ型で作った瓦があります。
その、そうですか、
銅版と呼ぶんですけれども、はい、その同じ型で作った瓦をどれとどれが組になるのかというのを探してもらおうと。
似たようでちょっと分かりにくいですもんね。これずっと見ていくと、よう似たものが並んでいます。微妙に違う模様がついている。その中で同じ模様の型からできたものはどれかということを探せという、まあ、面白いですね。こういうのをいろいろこう見せていただくと、古い時代千年もそれより前にあったようなものが土の中から出てきて、今ここできれいな形で見せていただけてるいうことと、それからまあどうやって作ったんやろう、どんな人が作ったんやろうというようなこともいろいろ想像できますし、それをクイズ形式で展示されている、なかなか面白い企画やなと思います。まあ、これからこの展示はいつまでやってらっしゃるんですか。
9月6日まで
やってます。あ、そうですか。まだしばらくありますから、どうぞ夏休み、短い夏休みでしょうけど見に来られて、歴史の勉強をされてはいかがでしょうか。まあ、そんなことも思いながら青木さんのお話を聞かせていただきました。青木さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。